皆さんこんにちは、めぐみです。今日からいよいよですね、ステージ4、自分の情熱の源を見つけるということで、情熱のねステージに入っていきたいと思います。でね、ここまでね、自分を受容しようと、価値観を手放したり解放していこうと、可能性をね開いていこうと、そして人とつながっていく、本音で人とつながっていこうということをやってきました。でいよいよですね、ここからはより多くの人とつながっていく、どちらかというとですね、社会、世の中と自分をつなげていくっていうようなステージになっていきます。たくさんの人ですね、社会です。コミュニティだったりだとか、自分の、日本という国だったりだとかね、仕事だったら、仕事の業界とか、そういうなんていうのかな、たくさんの人と自分をつなげていくっていうのが、この情熱のステージになります。で熱狂のステージはね、よりたくさんの人とこう熱狂を巻き起こしていくっていうことになるんですけどね。でね、私が聞くお悩みの中で最も多いお悩みの一つが、このやりたいことが見つからないっていうお悩みなんですよ。私もね、何か熱くなりたいとか、人生を変えたいとかね、例えば起業したい、自分の名前で、働きたいみたいな、自分もこうやりがいを持ってね、キラキラしてる人を見て、私もやりがいを持って何かやりたいな、だけど私に何ができるんだろう、私に何がやりたいんだろう、私は何がやりたいんだろう、本当に好きなことって何なんだろうっていうのがめちゃくちゃ多いお悩みなんですよ。でやっぱり今ってね、 SNS とか、YouTube とかを見てると、本当に好きなことを仕事にしてキラキラ輝いてる人とかが目に入ってくるじゃないですか、昔よりもやっぱ人と比べやすくなってるんですよ。だから私がやりたいことって本当にこれなのかなとか、私って本当にこれが人生をかけてやりたいことなのかなみたいな風な気持ちもね、持ちやすくなってるのかなと私は感じています。でね、かくいう私も全然そうなんですよ。もともとね、P&G という会社で働いていて、夫の転勤で香港に行ってね、職を失った時に、本当にもう自分が何がやれるのかって分かんなかったんですよね。もう今まで会社の看板で働いてきたから、自分一人で何ができるかも分かんなかったし、何がしたいかももちろん分かんなかったし、もう本当にもううつうつと、ちっちゃな子供を抱えて、世の中とどうつながったらいいのか分かんなくて、もう本当に毎日結構泣いてたんですね。その時とかはもう自分の情熱なんて見えなかったしね。で、起業してね、アフィリエイトっていうビジネスモデルから始めて必死でやってはきて、でね、月100万弱ね稼げるようになった時に、また私もすごいもう一回モラトリアムみたいな時期が訪れて、本当にこれがやりたいことなのかなと、本当に自分の命とか人生をかけてやりたいことなのかなみたいなことが分かんなくなっちゃって、でまたそこでね、もうドーンと落ち込んだりしたこともあるんですよ。でやっぱその今の企業支援の活動を始めても、すごくこうフェイスブックブームみたいなのが終わって、すごい集客が苦しくなった時に、本当に私って求められてるのかなって、本当に私ってこれがやりたいことなのかなって悩んだこととかもあるんですね。だから私もずっとやっぱそのパッションとか情熱とか、もうど真ん中みたいな感じで来れてきたわけではないんですよ。でも逆にだからこそ分かります、気持ちが。何がしたいのか分かんないとか、本当に私はこれをやるべきなのかなとかっていうの、気持ちすごいよく分かるんですね。そうで、今は本当に今ね、私これ2024年のね12月に収録してるんですけど、今の私はめちゃくちゃ情熱の炎というんですか、パッションを感じながら生きることができてるんですよ。私が今やっているプロジェクト F っていうね、企業とかマーケティングを教えるコミュニティも、本当に自分の命をかけて、人生をかけてやりたいことだなって思えるし、そのプロジェクト F の他にもね、淡路プロジェクトって言って、その淡路島の地方創生をかけてね、ホテルをやったりだとか、イベントをやったりだとか、そこにね人を呼び込む仕組みを作っていったりだとか、でそこを淡路を拠点として、その地方創生のモデルを全国に展開していきたいなみたいなビジョンがあるんだけど、それも私本当に自分の人生をかけてやりたいことの一つなんですね。で本当に何て言うのかな、命を使うって書いて使命なんですよ。で使命ってね、自分の命、時間って命じゃないですか。自分の命を使って、その本当にやりたいことをやる、 本当に自分の命を使ってでもこれをやりたいと思えることが使命なんですよね。で、私は今使命になんかこう導かれたなっていう気がしていて、自分がね本当にやりたいことをやれてるって感覚があるんですよ。自分がやっぱり働き方に悩んできて、女性だからという理由でね、本当にキャリアの断絶とかを経験して、だからこそ女性の働き方を支援することに使命を感じている、情熱を感じてるんですね。で、私はやっぱずっとこうやってこう自分のね人生を切り開く中でいろんな人に助けてもらってきた。で、マーケティングっていうものを学んだことによって人生を切り開いてきた。だから今度は恩返しがしたいと思ってこの淡路プロジェクトっていうものをやり始めたんだけれども、でも結局恩返しと言いながらね、やっぱり私がすごく楽しませてもらっているしね、たくさんの人の協力を感じながらこうやって仕事させてもらうことによってね、本当に幸せだなって心から思えるんですよ。で、私11月24日にね、淡路島で1200人 の, イベントを開催させてもらったんです。で、最後にね舞台に立たせてもらって1日のお礼を言うフィナーレの時間があったんですけど、もうその時のことはもう私今思い出しても泣けるぐらいに本当に素晴らしい体験だったんですけど、まあ、号泣したんですけどね、舞台上で。ああ、ここまでたくさんの人がこの私のね夢に一緒に乗っかってくれて淡路まで来てくれたんだなと、うん、そういう一人一人の顔を見ながらね、なんかすごいめぐみさんありがとうみたいなことを言ってくれる姿を見ながら、本当になんかもうめっちゃ泣いたんですけど、今も思い出すだけで泣けてくるんですけど、あ、私これをやっぱ命かけてやりたい使命だと思えるなと思ったんですよ。で、そのもちろんね、イベント自体が成功したことも幸せだったけど、ここまで思える仕事をできているっていうことにめちゃくちゃ幸せを感じました。自分がね、本当に全身全霊をかけてやりたいって思える仕事をできている。で、皆さんにもぜひそんな自分が心の底からね、これをやりたいと、これをやるために私は命を使いたいみたいなね、そんな風に思えるなんかことにね出会ってほしいんですよ。で、それがこの情熱のゴールです。で、その情熱のゴールって、まあ、必ずしも仕事じゃなくてもいいんですけどね、趣味とかボランティアとか子育てとか地域の貢献とか何でもいいんですよ。ただ私はこれを本気でやりたいと、本気でこれをやるためにその時間とね命を使いたいって思えることですよ。で、それを見つけるというか出会うというか、育てるっていう言い方が正しいかなと思います。で、情熱ってね、みんななんかどっからともなく湧いてくるものだって思ったりだとか、なんか自分の中にあって、なんかそれを探せてないだけなのかもしれないみたいな風に思ってたりだとか失礼しました。なんか世の中にね、私の情熱みたいなのがなんか生えてて、木みたいに生えててね、で、なんかいろんなところをなんかプラプラしてたら、あ、私の情熱発見みたいな、そんな風なイメージで思ってる人もいるかもしれないんですけど、これは違うんですよ。私はいろんな経験を通して分かったことがあって、さあ何かっていうと、情熱っていうのは育てるものなんです。で、最初はね、情熱の炎ってめちゃくちゃちっちゃいんですよ。もう風がちょっと吹いたら飛んで消えてしまいそうなちっちゃな炎からスタートするんですね。で、そこに薪をくべたりだとか、ね、風が吹いてもこう消えないようにこう守ったりとかして、だんだんだんだん大きくしていくんですよ、炎を。で、もうこれは消えないぞっていうぐらいまで大きくしていくと、熱狂のステージに行けるみたいな、そういうイメージなんですね。伝わります？だからやりたいことが見つからないとか、これが本当に自分のやりたいことなのかなって思ってる人はですね、ぜひこの情熱のステージの音声を聞きながら、とにかく私が言ってることをですね、一つ一つ試してみてもらえると嬉しいなというふうに思います。情熱っていうのはですね、育てるものなんですよ。薪をねどんどんくべていって、ちっちゃな方の大きくしていく、それが情熱なんです。だから情熱の源を見つけるとかって言っちゃってるけど、見つけるもんじゃないですね。はい、そういう意味では見つけるもんなんだけど、なんて言ったらいいのかな、見つけて育てるっていう感じかな。見つけて育てるっていう感じです。はい、 いいでしょうか。で、その情熱を見つけるためにめちゃくちゃ大事なポイントが一つあって、それは何かというとですね、情熱でね、自分の好きなことだって思うじゃない？みんな。自分が好きなこと、自分がワクワクすること、自分がね、まあ興味持てること、ファッションが持てることって思うじゃん。なんか自分で完結すると思ってるでしょ？これが誤解なんですよ。情熱っていうのは、人との関係の中でしか生まれないんですね。うん。っていうのも、情熱っていうのは、人に、まあ、役に立ったりだとか、すごく褒められたりだとか、人に喜んでもらえたりとかした時に大きくなるんです。だから情熱の源を見つけて薪をくべて大きく育ててくださいって言ったのはこういうことなんですよ。人にやってみて役立ててみて喜んでもらえて、あ、私の好きなことって喜んでもらえるんだっていう体験をする、これが情熱を大きくしていくんですね。なんかやりたいことが見つからないとか、好きなことが見つからない人って、出してないケースがめちゃくちゃ多いんですよ。本当は好きなことあるんですね。料理が好きとか、絵が好きとか、文章が好きとかね、動画が好きとか、なんか本当はあるんです、自分の中に。だけど、それを出してないから、人に役に立ったとか、人に貢献したとか、人に喜んでもらえたっていう体験が少なくて、炎が大きくなっていってないっていう状態の人がすごい多いんですよ。伝わりますかね、うん、でこれは分かりやすくね、図に示したものがあるので貼っておきますね。ループなんですね。また出たスパイラル、また出たぞと思ってる方も多いと思うんですけど、自分が興味があること、好きなこと、まあ、情熱が湧くことっていうのは最初ちっちゃいんですね。だけど人に対してね、とにかくやってみたりだとか、まあ、具体的な活動に落とし込んだりとか、これどう思うとかって聞くことによって相手の役に立ち貢献できた時に、あ、私の好きなことって役に立てるんだっていう発見になるわけよ。でこれがエネルギーを上げるんですね。自分の気持ちのエネルギーを、感情エネルギーを上げるんです。するともっと好きになるんですね。もっとやりたくなる。だからさらに人にやりたくなってもっと役立てるんですよ。そうやってぐるぐる回すことで情熱の炎って大きくなるやんね。で、私も最初は女性の企業支援とかマーケティング支援とかって、まあちょっとやりたいぐらいだったんですね。ぶっちゃけ。まあやりたいけど、そんななんか命をかけてぐらいまで思ってなかったんですよ。だけど、ね、だんだん個人コンサルとかしてみんなに喜んでもらえて人生変わりましたって言ってもらえるようになって、でそれが100人200人になって、でめぐみさん人生変わりました、ありがとうございますって、ね、私って役に立てるんだとかっていう経験が増えれば増えるほどね、増えれば増えるほど私は、あ、これが私のやりたいことかもしれない、あ、これが私の使命なのかもしれないって思えるようになってきたわけ。わかります？だからそのどっかに自分のやりがいとかね、使命とか生きがいとかが落ちてるわけじゃなくって、少しずつ少しずつ試して人に喜んでもらえて、その喜んでもらえた経験っていうのが自分の自己肯定感を上げたりとか、自分のね自己効力感を上げたりとかして、さらに大きなエネルギーになってね、さらに大きな情熱になって、でますます活動が大きくなるっていうこのループなんですよ。でこのループを回してないから、このスパイラルを回してないから、やりたいことが見つからないとか好きなことが見つからないみたいな状態になってしまうんですね。なるほど、ポイントです、ここ。はい。で、この生きがいのある仕事を見つけるループってこの図の中には書かせてもらってるんですけど、このじゃあ生きがいって何かっていうと、まあ、これもなんかこう研究っていうのかな、まあその提唱してる人がいて、北欧の人がね提唱していてね、なんかこう生きがいみたいな、このアルファベットでね書いてるこの図をね、提唱してるんですよ。でこれは何かっていうと、自分が好きなこと、まあラブですね、 What you love です、と自分が得意なことと、自分がお金を稼げることと、世界が求めていること。まあ、これが重なる部分が生きがいのある、まあ、仕事だったりとか、まあ、活動ですよね。必ずしも仕事じゃなくていいんで、まあ、仕事になってくるんだけど、で、そこを見つけ出そうと。だから自分が好き。例えば私は喋ることがすごい好きなんで、まあ、私喋ること好きなんですね。 で何が得意かというと、私は結構体系立てて理解していくのが得意なんですよ。いろんな研究とかね、本とかセミナーとか人と話したこととかをまとめて、まあ、体系立てて分かりやすくこう整理整頓するのが得意なんですね。で何でお金を稼ぐことができるのか、でそれをキャリアのセミナーとかね、マーケティングのセミナーとか、まあ、こういう音声のプログラムにしたらお金稼げますよね。で世界が求めていることは何か、まあ、みんな求めてるわけですよ。何がやりたいかわからないとか、まあ、女性活躍の文脈とか、ね、自分がお金を稼ぎたいとか、マーケティングでもっとビジネスを加速させたいとかって世界求めてるじゃないですか。だからこのスパークルって私にとって生きがいなんですよ。うん、伝わりますかね。うん、私はこのスパークルっていうプログラムを作ることは生きがいなんですね。だって好きだし得意だし求められてるしお金になるから。でそういうふうに皆さんもこの生きがいを見つけてほしいんですよね。じゃあどうやって生きがいを見つけるのかっていうと、さっきのループなん、ちょっと自分が好きだなって思えること、興味を持てることを人に対してやってみて、ね、喜んでもらえたら、あ、もっとやってみようね、喜んでもらえたらもっと自分のスキルを磨いてみようってなるわけよ。だからあのループを回すのが生きがいを見つける、まあ、コツなんです。でそういう話をね、より詳しく具体的に明日からの音声でやっていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。今日のアウトプットはそのね、生きがいと、生きがいを見つけるためのスパイラルについて理解できたかどうか、情熱について理解できたかどうか、ね、自分が情熱を誤解してたっていう人はそれについて書いていただけたらと思います。みんなのアウトプット楽しみにしてるね。じゃあねー。